必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作、声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで本日の作品はこちらでございます。ネットフリックスで鑑賞可能でございます。雨を告げる漂流団地、あらすじお願いします。
2022年日本映画、兄弟のように育った幼馴染のコウスケと夏目。小学6年生になった2人はコウスケの祖父安次の都会をきっかけにギクシャクし始めた。夏休みのある日、コウスケはクラスメートと共に取り壊しの進むお化け団地に忍び込む。コウスケはそこで思いがけず夏目と遭遇し、不思議な現象に巻き込まれ、というお話です。
はい、ということでじゃあテンションを聞いてみましょう。こたつ、これはもう正統派ジュブナイルっていう感じでね、非常に好みな感じではございました。いいんじゃないかと思いますよ。おまけさん、ま
あ、なんか消えゆくものがいろいろある中で、こう団地っていうものにね、こう焦点当ててっていうところが、あ、なかなか面白いなって感じで興味深く見ました。はい
はい、ざっくりせなさん。
はい、まあ個人的な好みで言うとペンギンハイウェイの方が好きだったんですけれども、まあちょっと扱ってるものとか題材系がすごい好きだったので、まあ僕は割と好印象で見ました。
はい、エヌミケさん。
はい、団地って住んだこともなければ、多分行ったこともあんまないのに、なんであのノスタルジックを感じるんでしょうね。結構あのもうストーリーでもちょっと泣けてしょうがなかったです。
おー、はたさん。
はい、絵とか演出がすごいなと思いながら見てたんですけど、シナリオと世界観の構築にちょっと思うところもありつつ見ました。
はい、タンタン。
はい、まあ、私は結構感情的には大変良いと思ったんですが、なんか割とドエラジの人たちはうーんとか言いそうだなと思って、ああそれだったらまたあれだなって思いながら今日来たんですけど、そんな感じにならなそうでよかったです。
そんな
日頃から我々の先にテンションを言うことによってストレスを与えているということがいいんだね。もう如実に分かりましたけれども、そのね、もう皆さんそれぞれね、好き勝手にいいんですよね。
はい、まあそれをね、ちょっとね、私がそういう風に捉えられないタイプの人間だからしょうがないんです。気にしないでください。
では、こちらはですね、なんと、現在、劇場でも公開していると。
うん。
いうことでして、うん、劇場公開とネットフリックスの配信が同時に行われているというね、作品なんですね。
うん。
うん。ですので、見たいという方はね、劇場に行っていただいてもいいですし、ポチポチネットフリックスでね、チェックしていただくのも可能という作品ですので、見ていただいた方は、うん、この先ね、ネタバレ込みの感想となりますんで、聞いてみてください。よろしくお願いします。そして、皆さんから、たくさんメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらをご紹介させていただいてから、ネタバレ込みで皆さんと感想を語っていきますので、よろしくお願いします。それでは、まずは監督をご紹介しましょう。監督、石田博康監督です。この方はね、やっぱりスタジオコロリドの作品、直近ですと、ペンギンハイウェイ。されていらっしゃいますね。あとは、まあ、日向の青しぐれ、ふみっこの告白などあります。非常にお若い、新進気鋭のね、監督っていう感じでございますね。
うん。
うん。
はい。で、脚本も、石田さん入っておりまして、まあ、その他複数入っております。そして、声の出演ですね。キャスト、田村睦美さん、瀬戸正美さん、村瀬歩さん、山下大輝さん、小林由美子さん、皆さん、いのりさん、花澤香菜さん、島田瓶さん、水木奈々さんなどです。そして、主題歌、挿入歌でね、ずっと真夜中でいいのにが入っております。おめでとうございます。こたつ好きです。
これ、あれですね。そう考えると、この、配信と劇場公開同時って意外と今までなかったかも、みたいな。
ね、ちょいずれみたいなのはね。
そうそう、ちょいずれは基本だったんですけど、そういう意味では新しいかもしれないですよね。
新しい。
バブルはちょいずれだったんでしたっけ？
ちょいずれで、バブルは、しかも、配信を先に行うという また逆のパターンでしたみたいなね、うん、ありましたけども、うん、まあいろいろ試してんでしょうね、うん、
そうね。あれはどうでしたっけ、地球外少年少女は。
地球外は、地球外はまたややこしいね。もうちょっとずれてたと思うんですけど、地球外は、ネットフリックス配信だと、劇場版っていうよりは、シリーズものになってたと、6話の。
そうね。
いいね。
ああ、そっか。
ということで、じゃあ、もう、がっつりね、劇場と同じものを見れるような状態で、同時配信っていうのは、初だったのかもしれませんね。
気がしますね。なんか、実写映画とかも、ね、劇場公開するものありますけど、大体先行ですからね、劇場の方がね。うん。
まあ、いろいろ試してるんでしょう。
試してるでしょうね。うん。
ということで、皆さんからいただいたメールご紹介したいと思います。それでは、ざっくりスナイダーさん、よろしくお願いします。
はーい。皆様からのメールご紹介いたします。ラジオネーム、IT アンダーバー K さん。スタジオコロリドを応援したいと思い、配信ではなく劇場で見ました。団地が大きいと思えたのはいいのですが、団地が主役と言っていい作品でありながら、あの部屋だけしか映りません。他の部屋を調査したり、廊下を思いっきり走るなど、スクリーンを使った冒険の描写がありません。団地が漂流する大きな嘘を本当にするためには、小さな嘘をついてはいけないというのが物語のお約束のはずです。食事は豚麺だけで済まし、水の問題もそんな方法でいいのかとあっさり解決してしまいます。子供向けだからリアルに描かなくてもいいという人もいるでしょう。おざなりにすればするほど、画面の中の出来事に興味が持てなくなります。怪我をするという描き方もそうです。切り傷なら、までなら、包帯を巻くことでなんとかなると思えても、頭を強く打つとなると話は別です。しかも、あれほど出血すればなおさらです。そして、主人公たちはどうやら傷ついたまま元の場所に帰ってきたようです。再会した母親が、こんなに濡れてというセリフだけでこのことを処理するのは、スタッフは傷つくことに興味がないのかと思ってしまいます。その割には、精神が傷つくことに時間をかけています。そのことで、上映時間を引き伸ばしているとしか思えないほど、主人公夏目があまりにも面倒くさすぎます。この作品を見るのは、登場人物と同じく、12歳前後と制作陣は知っているそうです。だからこんなに、彼女はぐじぐじしていいんだというのはどうなのでしょう。冒険でストーリーを盛り上げるのではなく、彼女の気持ちが変わってしまうことで、みんながピンチになる展開がいただけません。わざわざ漂流してまですることかと思ってしまうのは私だけではないはずです。このように、本作の舞台である、もうすぐ取り壊しになるお化け団地のような脚本のため、脇役のコラが何者なのかキャラクターが立っていません。終盤に出てくる観覧車とあの子のエピソードがあまりにも唐突のため、寝落ちしたのか驚いたぐらいです。彼らをなんとか見分けさせるためだけに実力のある声優さんを使ったのではないかと言いたくなります。映画館で見てよかったことは、たまたま隣に座っていた学生さんらが涙しているのを目にしたことでした。スタッフが届けたいと思っていた人たちにはしっかり届いているようです。届かないおじさんがとやかく言うのは野暮のようです。出てくる廃墟と同じく、とっとっと向こう岸へ行くことにします。ラジオネーム、サハルさん。鑑賞前はツイッターにネガティブな感想が多く、大好きな石田博康監督作だけど、めちゃくちゃ不安になってきたと戦々恐々に鑑賞に臨みましたが、蓋を開けてみたらそんな心配は杞憂で、今シーズンの配信映画ベスト1位である、プレデター・ザ・プレイと並ぶほどの傑作であり、終盤にかけては大号泣でした。同監督のペンギンハイウェイもそうですが、私はひと夏の冒険者がよだれが出るほど大好きで、登場キャラの子たちが可愛くて仕方がなかったです。特に可愛いのはメガネっ子のジュリちゃんですね。前作のペンギンハイウェイや最近見た日向の青しぐれもそうなんですが、石田博康監督は世界一メガネっ子を可愛く描ける監督としてギネスに申請してくれ。ネガティブな感想の中に登場人物同士が言い争いばかりしているというのがありましたが、私からしてみれば、コミュニケーションの方法はみんな仲良くニコニコすることだけじゃないだろうが、喧嘩していろんな壁乗り越えるんだろうが、かっこオレンジレンジの曲みたいと思うし、ヒロインの夏目が人生ハードモードすぎる。というかこの子結構人を振り回しがちだよねという指摘には、スタジオコロリドの前作にあたる泣きたい私は猫をかぶるで主人公だったムゲも結構境遇に出たし、それほどハードモードですかね。あと夏目は自分で抱え込んじゃいがちな性格だからそうなっちゃうんだよと文句言ってるやつを 一列に並べて腹パンと往復ウィンターをしてやりたくなりました。かっこ大暴論。不満点を挙げるとすれば、本作は異世界サバイバルものの要素もあったと思いますが、サバイバル描写は割と少なめな印象。まあ食料は漂流する廃墟から持ってこれてたし、あの水の中に魚はいなそうでしたからね。それは仕方ない。ラジオネームヒラアンドンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ドイラジは、
ちょうど台風が通過している時に鑑賞して臨場感抜群でした。小学生らしい確執と団結、非日常感へのワクワクと日常に帰れないかもしれない恐怖感が最後まで続いて、なかなか手に汗握る作品だったと思います。ネットだと結構見ててイライラするという感想も多かったですが、夏目に、辛く当たるレイナの描写は、声優さんの演技もあってなかなかいいバランスだったと私は思いました。特に私は小中学生の娘たちと見たので、その描写に説得力を感じていました。リアリティラインが気になったのは怪我の描写です。小学生が壊れかけの建物で動き回ったら怪我をする、血が出るのは当然なのですが、その治療、消毒、気を失うほどの怪我については医療の専門家がいないこともあり、ちょっと見てて後遺症が気になってしまいました。あの辺はもう少しマイルドな世界にしてあげてもよかったのではと感じました。あと私は子供の頃ああいう集合団地に住んでいましたので、子供時代を思い出したりしていました。当時空き家だった団地のベランダから2階に登ったり、屋上から下を見ているなど、今思うと危ないことをたくさんしていたものです。この辺20代の人たちは団地についてどれほど思い出があるのでしょうね。どうでしょうね、うん。ラジオネームマミヤさん、皆さんドイラジワ
ー、ドイラ
ジワ
ー。映画館で予告が流れた時はもうこの手のアニメはええねんと全く見に行く気が起きませんでしたが、友人から一度でも団地や公共住宅に住んだり遊んだりした80年代育ちにはたまらない、廃墟や滅亡後の世界ビジュアルが好きな人にも刺さる、普通に大人向けとプレゼンされて気にはなっていたところに、ネットフリックスで配信され始め、姪っ子が見ると流し始めたので期せずして鑑賞と相なりました。食事しながら見ていたため抜けと不理解がたくさんあると思いますが、テンションで言うとながら見でちょうどよかったなです。以下箇条書きです。人数の割にすっごいいいキャラだなぁという子があまりいなかった。なんかみんなずっと同じようなこと繰り返し言ってない？セリフや行動が役割に徹しすぎてない？せっかく持ってこられた非常食いっぺんに食べちゃうの？っていうか飛び移った先での滞在時間感覚わかんねえ。でもこの子供だけで冒険、子供の頃にはたまんなかったよなぁ。個人的に私がいなければ的な発言をする登場人物はどんな背景があるにせよいまいち好きになれないため、全体に乗り切れなかったのが正直な感想です。映像的には綺麗でいいなと思うところもありましたが、近年特に新海誠監督を見慣れたせいなのか、テレビサイズだからなのか、そこまで大きな感動には至らず、最終的にいろんな謎は謎のまま、結局何だったんだという不思議な印象でした。小4の姪っ子はのっぽくんとの別れに泣いていたので、私がピュアさを忘れてしまっただけなんだと思います。素直に感動できなくて申し訳ねえということです。皆様熱いメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでね、皆さんね、結構やっぱりちょっと予想はできていたことではあるんですけど、キャラクターの感情によってね、なんか乗れる乗れないが結構大いにある作品なんだろうなっていう印象はね、感じましたね。作品的なこうクオリティに関してはそこまでね、大きく、うん、とんでもねえ残念みたいな人だったら多分いないと思うんですよ、
うんうんうん
うん、こういう人間が嫌なんだよ、こういうのを長時間見てらんねえよみたいなので、非常にこう低評価になってしまってるところはあるのかもしれないなと個人的に感じましたね、
うん、だからそういう意味で言えばね、やっぱスタジオコロイドのね、コロイドクオリティはちゃんとあるってことですよね。しっかり、ね、
ありますよ、うん、すごいある、
うん、ほんでなんかあの相手アンダーバンクさんがね、コロイドを応援したいと思いとかって言ってね、すごいね、あのそういう意味ではなんかスタジオ応援していいなと思って、しかもなんかこの、うん、なんかコロイドのなんかウィキとか見るとですね、まあ、これを応援したくなるなとか思ったのが、なんかこう、まあ、若いクリエイターが多く、アニメに関わる人が安心して働き続けることができる場を作るという理念で、この会社を作ったということらしいんで。なんか、あ、このスタジオ自体は本当に応援したいなって思いましたね。そういう意味でもね。はい。
つまりなんか、トップにね、牛耳るような人がいるわけじゃない。うん。っていうかね、 大御所が居座ってるアニメスタジオがたくさんありますけども、
うん、
とは違うってことですね。
うん、そうなんでしょうね。うん、でなんかそういうあのブラック的なところもやめていこうっていう気持ちがあるんでしょうね。
うん、
いいですね。フレッシュな感じで。いいです
。じゃあ、はい、応援します。じゃあ応援します。ね、
うん、なおさら応援したくなるなと
思います。うん、応援したくなる。
あの、ざっくりしたネタです。あの、ヒルアンドーさんがおっしゃってた、あの、子供の頃、ああいう集合団地に住んでましたっていうことだったんですけど、あの、僕も、あの、おばあちゃんが団地に住んでおりまして、
うんうん、
なんか、おじいちゃんおばあちゃんとの結構記憶が蘇ってきたなーっていうのは僕もありました。うんうんうんうん、すごく。
うん、
なんか、やっぱ、団地の構造って、まあ、結構、ご高齢の方とかには結構きついじゃないですか、階段多いし。
うんうんうん、
でもなんか、その、小学生とかその子供からしたら、あのなんかぐるぐる感がすごいなんか楽しくて、あそこ失踪したりとか、うん、それこそめちゃくちゃ危ないんで、あの、絶対しちゃいけないんですけど、その、団地のあの、階段の踊り場の2階から下に飛び降りたりとか。
飛び降りた。
そういうちょっとワンパクしがちな構造になってたので、なんかそういう楽しい思い出とかがすごい蘇ってきたなと僕も感じました、見てて。何よりもあの、オープニングの解体される、その現場になっている団地から、この当時の一番栄えてた時の団地になっていく、うんうん、あのオープニングの仕上がりがすごい見事だなと思ってて、あそこはなんか気持ちいいし、なんかじんわりと来ました、うん、僕は個人的に。
マミヤさんからいただいてるメールの後半の方にこう個人的に私がいなければ的な発言をする登場人物はこういまいち好きになれませんみたいなことを書いてくださってて、
うん、
まあ私も結構この映画の主人公ちょっと本当無理で無理ですみたいな感じのことを結構ドイラジでもなんかブツブツ言ってるのあると思うんですけど、で、この作品の主人公あって、まあ夏目ちゃんもまあ割とね、結構他の方のメールでもちらほらとこの夏目ちゃんの性格が IT アンダーバー K さんも確かメールで、ああぐじぐじ彼女はぐじぐじしてていいんだというのはどうなのでしょうっていうふうにこうおっしゃってて、結構その夏目ちゃんの性格にうーんってなってる方がもしかしたら多いのかなっていう感じがして、うん、こうそのパターンでいくと私は夏目ちゃんマジ無理だわとか言いそうだなってそう思ったんですけど、なんか今回はそうはならなくて、まあなんかちょっと共感するみたいなのがもしかしたらあったのかなとか思いながらメールを読んでおりました。
うん。
うん。
サハルさんのメールにこう、ね、泣きたい私は猫をかぶるの、ムゲも境遇があって、そういえばこれもドイラジで見て、ムゲちゃんは、そうですね、ご家族が再婚してみたいな感じでした。うん、で、ムゲちゃん自身は、こういつもニコニコ笑っててみたいな、でも何か隠してる的な、確かに似てるなって思い出しました、私も見ながら。
なんかあの他の SNS とかの評価でもやっぱその性格について書いてる人は結構多いのかなと思ったんですけど、うん、NK の小学生時代がまさにあの、うん、こういう性格だったというか、うじうじ自分のせいだと何でも思ってしまって愛想笑いをするタイプの人間だったんで、
はいはいはい、
でやっぱ人のせいにすることをやっぱ自分のせいだと思ってしまうこの対比がすごくよく描けてるなと思いました、
う
ん、
そうですね、
すごい感覚的なんですけどね、小学生っぽいというか、
わ、
うん、
かります、
まあ、今はそんなことないです
けど
ね
僕も見ててね、
うん、
まあよくある感想みたいな感じでは夏目ちゃんの性格は全然捉えてなくて、なんならうじうじしてなくて よく頑張ってる人だなっていう印象なんですよ
ね。
そう、
小6でこんなにね、自分を偽るのすごいですよね。
そうそう、そうなんですよ。だからこれうじうじしてるって捉えるんだに驚いちゃってるというか。
それもまあちょっと見方違うなって驚いた感じはあります。
うん。うん、これ相当頑張ってるタイプのキャラクターに見えるんですよね。
うんうん。
うん、
うん。なんなら悩まなすぎてた今までがっていうキャラに見えるんで。本音を吐露するまでに時間がかかってるってことは、つまりずっと大人びた対応してたってことじゃないですか、
うんうんうん。
これってほとんどの今の大人がやってることなんで、
うんうんうん、
もう本当は、子供でないぐらい成長しちゃってる人なんですよね。
そうです、ね、
もっとわがまま言っていいんだよということですよね。
うん、そうそうそう。
そうですよね。
このメッセージなかなかないよね。
うん、
うん、
一般的にこうそういうふうに感じる意見が多くなるっていうのが、
うん、
多分その物語の流れ的に起点となるシーンとか、うんうんうん、何かが引っかかるとか、そう、ね、うん、そう何かが起こるっていうのが全部夏目ちゃんのマイナスな感情を外に出した時に起こるとか、何かが起きて夏目ちゃんはやっとマイナスの感情を外に出すっていうパターンを漂流中に何回か繰り返しているので、それまでずっと我慢して頑張ってきた子なんですけど、ストーリー上そこを描くというよりはやっぱ何かが起きてマイナスの感情を外に出すっていうのを描くので、多分そこを強く受け取っちゃうようになってるなとは思ったんですよ、見ながら。だからそこだけはってなると、その夏目ちゃんっていうキャラクターの成り立ちをあまりこう感じない状態で見ると、そこがすごく強く印象付けられるのかなとは思いました。
うん、うん、あと思ったのが、それこそ本当の一番最初のあっちに飛ぶときのやりとりかな、わーわーやって煙突じゃないけど登るとこ、
うん、
登ってみたいな、
あの一等みたいなとこかな、
うん、そうそう、あそこのやりとりがなんかいやいやいやいやわーってやってるから、そこで一番頭にそう、なんか本当のところどうこうよりも、あそこの演出がそういう印象をまず大きく与えた上で、それで、まあ、漂流することになったと。で、その後でも多分その、あれかな、畑田さんが言うような、何か起点となるときに、そういう、ね、夏目さんのそういうところがまた出てくるから、最初の大きいインパクトに引きずられて、そういうのも重ねて拾っちゃってる人が多いのかもしれないですよね。やっぱインパクトが最初強いのかもしれない、あそこの。うん。それは多分映画のダイナミズムを作るための演出だったとは思うんですけど。
あ、なるほどね。
うん。
なんか不思議だね。だそれもさ、ずっとさ、要は話の流れとしてはさ、コウスケ。
うんうん、
コウスケがさ、ずっとひどい対応をしてるっていう。
うんうん、
なんかコウスケが心ない一言とか浴びせるから何か物事が起こってるっていうようにも見えるんですよ、お話の流れって。
うんうんうん、
だから夏目ちゃんが起点というよりはコウスケのせいっていうようにも見えるっていう、
うん。
そこの最初の捉え方が違うのかもしれないね。あ、夏目ちゃん起点でこの話始まってるって思うと、すごい厄介者に見えるし、
そうそうそう。
コウスケお前っていう目線で見てると。
やめとけよっていう気持ちから見てると、全然そこに行かないんだけど。
そうそうそう。
でもあまりにも。
だいぶ落ち着いて見れる気がするんですね。
そうそうそう。でもあまりにも結局爆発してわーっていうのが夏目ちゃんだったりするから、
うん、
そっちに引っ張られるかもしれないね。うん、うん、なんか大きく見えるっていうか、そっちの方がね。うん。
わーっていうのに火をつけるのはコウスケなんです
けど。コウスケなんだけど。
コウスケが着火して爆発するんですけど。
それに対して周りから見ると、夏目ちゃんのせいだってなっちゃうって方になる。
そうそう。
うん、
その後このわーって、だからコウスケきっかけなんだけど、わーってなるのが夏目ちゃんだとして、夏目ちゃんがわーって言うと今度は他のメンバーが、レイナちゃんとかが応酬でわーってなるから、わーってなるきっかけはそこだから、なおさらわーわーわーってなってるっていう、に見えちゃうのかもしれない。きっかけ違うのにみたいなね。
その流れが起こった後に、チャッカマンが火消しに走るんですよ。
そうそう。コ
ウスケが。
ずるい。
火消しに走って
る。
だから、お前は何なんだっていう。
だやっぱり、そういうね、少年期を過ごした、まあ人間としては、こたつとしても、うん、やっぱずるい立ち回りをしてたなっていうのを突きつけられる感じしますよ、結構。だから、
なかなか
そうそう、わーわー言う方が結局、みんなの悪者になりがちじゃないですか。
そうですね、
うん。
だから結構それが見えるっていうのはなかなかすごい作品だなって気もしますね。
うん、
そうね。でも一歩引いてそういうものがそういうことだってさらに見えてないと、その印象の人が持ったままの人が多くなっちゃってるのかもしれないね。ちょっと悲しいな、
うんうん。悲しいね、それはね。
うん、
これやっぱり、コウスケみたいなことをしてきてしまった人は、自制すべきみたいな感じのね。
話私はみんな、そのままでいいんだよという目で見てましたけどね。
うん、
そのまま健やかに育ってっていう。うん、
そうね。
なんか、なおかつ、その、コウスケの友達の子が、ちょっと大人びすぎてて。
ゆずるくん。
そうですね。あの子の、あの子も実は、その、よりアシストしてたっていう。その、うん、わーわーの、うん、なんかその火の強さ加減を 周りが結構アシストしてるように、なんか感じてたんだなってのはすごい今思いましたね、話してて。
そうね。あと小林由美子がやってたキャラもさ、ちょっと名前出てこないけど、ずっとわーわー言ってるタイプのね。
うん。ちっちゃい子。ちっちゃい子っていうか、ちっちゃい男の。
大地
みたいな。大地。
うん。大志くんみたいなのもいるから、うるせえ言い合いの応酬みたいのが、延々繰り返されてるような印象になるんでしょうね。まあ僕は、レイナのせいだと思うけどね。
まあ、大元行くとねっていうね。
うん、
まあでもなんかちょっと思うのは、人によっては確かにいろんな人の行動がいろいろ見ててきついとかあるし、要はね、まあ行動が幼かったりとかすることに対して、まあ、そういうことに対してね、いろいろ思ったりするんだろうなって感じがするんだけど、小田さんがね、テンションでね、正当なジュブナイルみたいなこと言ってたけど、逆にこういう子たちがこういう風にやってるからジュブナイル感めっちゃ強いなと思いましたね、個人的には。考えが幼くてあんま甘ったれてる中で、わーやわーややってる中でも、それでもなんか結局みんなで団結しなきゃって感じが、やっぱり普通の大人とか、まあもうちょっと青年とかでもいいんだけど、なんかこう、だんだんチームものとかよりも、やっぱりこの小学生ぐらいの自分なりの、チームものとしては、こういうことの方がそういう感覚やっぱ強いなと思いましたね。うん、個人的に。
うん、はい。僕、やっぱりいつもいつも引き合いに出して申し訳ないですけど、まあ、ジュブナイルの僕の中でね、傑作と思ってるのは、学校の階段なんですよ、うん。で、学校の階段とも非常に似てるんですね。
うんうん、
まあ、子供たちのわーわーのね、やりとりも似てますし、まあ、学校をね、団地に置き換えたお話というふうにも見れるんですよ。で、この場合ね、学校の階段が持っていた、まあ、裏テーマの部分ですね。僕が勝手に読み解いてた部分が、もう顕在化したというかね、表になって、た作品なんですよ、これって。その裏テーマだっていうのは、要は、忘れ去られていく、まあ、壊されゆく、
うんうんうん、
旧校舎というのが学校の階段舞台なんですけど、
うん、
その旧校舎と、そろそろね、亡くなってしまうという、まあ、少女がいて、
うん、
まあ、その子の、まあ、生き量的なものと、タッグを組んだ、もう子供たち巻き込んでの思い出作りというのに、参加しちゃうという話なんですよ。で、これが、ぐっと表に出てきたと。それがもう口に出して出てくるレベルでの、表のテーマになってるんですね。
うん、
なので、この団地も団地を具現化したキャラクターとかで出てきちゃうわけです。
うん、
もう、もろにね。で、そういう時は、やっぱりね、口に出して言わない方がいいっていうものが僕は感じまして。
うん、
やっぱね、裏のテーマであった方がいい、
うん。
っていうのは、巻き込まれるということに対してさ、世界系みたいな話になっちゃうと、
うん、
迷惑な話になっちゃうんですよ、一気に。
うん、
個人の思いとかが結びついちゃうから。
濃度的になっちゃうとね。
そうそうそう。じゃなくて、学校の階段ぐらいのね、レベルで、なんか、学校はいろんなね、人の思いが集合する場所だし、いろんな念みたいのもあるよね。でも、誰のせいってわけでもないよね。ぐらいのニュアンスで留めておけるのが、もろにね、誰と誰が結託して、そして団地がそれをずっと見ていたみたいな個人的な話になっちゃうじゃないですか。なんかね、できればね、ジュブナイルはね、こういった、なんか、歪償化してるような話はね、あんましない方がいいなと思うんですよね。
うん、
なぜ巻き込まれたのかわかんない。でも手をみんなで結んで、力合わせて頑張って乗り越えました。あ、帰れたね、終わったね、ぐらいでいいと思うんです。この説明はあんまつけない方がいいと思ってて。
うん
うん、
そうなれば多分この苛立ちも、だいぶ減るんじゃないかなってい
う
気がするんですよね。やっぱりこれ誰か個人のせいにしたくなっちゃうもん、この話。
あ、なるほどね。
そうね、うん。そういう応酬でしたもんね、途中でずっと。
それはもうなんでかわかんないぐらい。
個人の思いと個人の思いのぶつかり合いになってたからね、結局は。
うん。
うん、
そうなんですよ。で、孤独だった団地が似たような境遇のね、まあ、入居者に対してずっと肩入れしていたってさ、まあ、わかるはわかるけど、60年間生きてきて一番大人じゃないの団地ですから。お前の精神的成長のために人間使うなよって話になっちゃいますからね、これ。学校の方がもうちょっとね、大人でしたねっていう。
なんか、学校はみんなが通ってたっていう、こう、共通認識があるじゃないですか。
うん。
一応やっぱ子供たちみんなのものというか。でもあの団地はやっぱ、コウスケと夏目しか住んでたっていう子がいなくて、他の子はもうほとんどおまけの巻き込まれてしまった人たちっていうのになってて、特にゆずるくんとたいしくんですか、男の子2人 組とか本当おまけみたいについてきたみたいな入れられ方をしてるなって思ってすごい残念だったんですよ。せっかく子どもたちが集まって一箇所にっていうのだとやっぱそれぞれのその性格とか得意分野が引き立つみたいなシーンが欲しいんですけど、この話はやっぱコウスケと夏目の話になっているので、やっぱ団地の、団地を元にした二人の話になっているので、こう彼らが彼ららしい動きをするっていうのがほとんどなくて、すごくそれがなんか残念、本当あんたのせいよっていうのもしょうがないよな、巻き込まれてるもんねみたいな、うん、せめてそのまあレイナちゃんはそういうフロリダ旅行に行く裕福な子っていう設定があるんですけど、他の子たちもそれぞれみんな団地には住んでたけど退去するタイミングが違ったとか、
うん
う
ん、
そういうまあ、団地に対しての思いがそれぞれ微妙に差があるみたいな、うん、それぐらいのグラデーションは欲しかったなとちょっと見ながら思ってしまって。
それそうだね。それ、うん、全然、全員団地住まいでいいじゃんね。
本当です。
全員団地住まいでよかったと思います。
なんで外したんだ。
そしたらそれぞれの家も出せるじゃないですか。
ね、
で、そうか、ね。他の部屋が出てこなかったっていう話ありましたけど、うん、IT アンダーバー計算ので。
それいいよね。こっちオレンジだから、今、避難しようぜ、こっち行こうぜつってさ、
うん、
あれ、あの時と違うとか、あれはあの時のままだ、みたいなことだけでドラマになるからね。
うん、
あと、だから、実は俺の部屋のあそこに実はなんか隠してたんだ、みたいな、が生きるみたいなことも、いろいろできるよね、っていう。
できる。
じいちゃんおばあちゃんは住んでて遊びに来たことがあるとかね、ぐらいでもね。
う
ん、
そうそう、
あ、それが主人公たちではあるけど。
そう、まあ、うん、
がっつり住んでる子がいてもよかった。
あ、まだ主人公も住んでるからね、主人公たち同じ団地でね。
そう
そうそう。そうそうそうなんです。だってさ、あのさ、一番最初にさ、あの、夏目が隠れてた押し入れのとこさ、見つけてガーンってなった時さ、あの、押し入れの上、蓋が取れたじゃん、うん、上、ポコって。
うん。
昔のとか取れたんだよね、あえてね。だからあそこのとこになんかね、うん、あの、なんか、隠し色とかね、あったんだよ、昔って。そういうの活かせるのにな。絶対なんか出てくると思ったんだけど、ね、あれを、あの表現があったから、なかったな、って。
そうね。だからなんか全体的に、そのマミヤさんおっしゃってる通りさ、あの80年代のね、あの団地住まいだった人は、ね、いい感じに盛り上がれるぜ、みたいなさ、ニュアンス感じ取るのがすごくあってさ、これスマホさえなければ、全然昔の話なんだよね。なんか古っていう感じなの、全体的に。なんか出てくる商品名とかも全部昔からあるやつでさ。
まあだからその、ノスタルジーに合わせて出したんだろうけど。
確かに。
みたいなね。
見た目まだあるんだって思いましたもんね、普通に。
ね。
あります。
みんなまだ食べてんだと思って。
子供たち
も。商品名そのまま全部出してたからね。
確かに。
似た何かじゃないんだもん、あれ。
夏目ちゃんが最初になんか一人で部屋で、あの団地の部屋で、ちっちゃい、すっごいちっちゃいちゃぶ台、木でできたちゃぶ台に、
うん、
突っ伏してるみたいなやつも、すごい昭和だなと思って、うん、あんなちっちゃいちゃぶ台、今多分探してもなかなか見つからないんですよ。
うん、
多分今だったらプラスチックでできてる、すごい安物のものとか、そういうのの方が、今時なのかなと思ったんですけど、まあ部分的にそこら辺のノスタルジックの差は気になりましたね。
うん、ね、なんか、かなり我々世代を狙ってるというか、感じがしちゃって。
まあ、まあそうね。まあ、チャブダは、まあ、おじいちゃんたちがずっと丁寧に、みたいなことなんだろうね、ぐらいとしても、まあ、そうね。結局、ノスタルジー感を、演出をちゃんと、なんか、良くも悪くも、随所に入れてこう感は見えるか、なんて感じがしますよね。
うん。あと、レイナちゃんも現在、団地住まいでいいと思うんだよね、俺は。
ああ、で、
現在団地住まい。
で、ま、昔は、みんな言えないの、私は、みたいな。うん。
そう。今、団地住まいであることを隠しているキャラみたいな感じにすればさ、
うん、
本当は、だからもう行けないんですよ。遊園地とかに。
うん、
だからこそ、遊園地に思い出が全て詰まっていたみたいなキャラクターにすればさ、
うん
うん、
だって遊園地だって、今、現状、行こうと思えばいつでも行けるキャラなんでしょ、もう。ただ、
行ける、全然行ける。
その、まあ、お父さんだかお母さんだかどっちかわかんないけど、
うん、
まあ、何らかの家庭事情があったみたいな。
そうね。
それさ、他のキャラでもやっちゃってるからさ、そういうのって。うん、だから、今は裕福でない、けど、裕福ぶってるみたいなキャラで、団地住まいってことにして、団地に関係あるやつがみんな集まっちゃったねにすればさ、なんか嫌な感じはなかったんじゃないかなって気はするんですよね。
そうね。まあ、あとはもしくはさ、やっぱ、レイナちゃんは別に団地じゃないんだけど、一人だけ団地じゃないっていうところからの、みんなが団地でうん、こうやって、まあ、わいわいやってて、なんかその、これはカッコつきですけど、なんか家族とかもいろいろの思い出があっての、っていうのを、こう、語らいながらやってる中で、多分、レイナちゃんちは、そうやって、あの、お父さんが、なんか世界中飛び回ってとかで、全然会ってくれないみたいな、そういう対比に使ってもよかったけどね、うん、みたいな。
いいね。
うん、みんなとの疎外感と家族から
の疎外感
みたいな。
そうそうそうそう。そうそうそう。
あってもよかった。新しいストーリーができた。
そうそう。そうなんだよね、
うん。だからね、その IT アンダーバー K さんがおっしゃる通り、その脇役の子らがね、何者なのかキャラクターが立ってない。
うんうん、
その終盤にできる観覧車とあの子のエピソードがあまりにも唐突なためって、うんうん、こういう印象になっちゃうんだろうね。
うんうん、
本当に遊園地が思い出なのよ、私の全て詰まってるのよ、みたいな発言を、一回したぐらいだから。
うんうん。
だからちょっとバックボーン見えなさすぎて、
うん。
うにゅーって感じにね、なんでしょうね。
だからやっぱりこう、そう、そういうやっぱり、他のメンバーがちょっとモブ感が出ちゃうっていうのは、ちょっと、もうちょっとね、本当に、ちょっとだけ変えるだけでもね、そうやってね、今話した中でもいけそうな感じもするけどねっていうので、レイナちゃんのなんかこう、が、親友って言ってるあの、ジュリちゃんもね、なんでこの二人がここまでのあれかとかもよく見えないしね、みたいな。ジュリちゃんがなんかこう、うん、レイナちゃんにとって都合が良すぎる人になっていて。
ちょっと花沢かな力でやられたか。
やられてるけど、そうそうそう。そうそうそう。で、ああ、なんか、ほんわかみんながほんわかしちゃうなっていうことだったけど、それは頼りすぎでは、みたいな。ボイスに頼りすぎだよみたいなぐらいの存在感で、そう。
そう
ね、なんでこんなに、あの、そう、親しいかっていう、うん、ちょっと違うタイプのにも見えるから、そこをワンエピソードもないと、なんかね、もったいないなと。うん。
そうね、そこ欲しいね、ちょっと。
うん、そう、なんか、あの、何、あの、マジカルゲイとかマジカルニグロ的な、なんかこう、マジカルいい子みたいなさ、そんな感じにしかなってなかったみたいな感じが、ちょっと思ったよ、もったいないなと思ったね。うん。
彼女がね、レイナにね、憧れて行動を起こすみたいな成長はね、あって全然いいと思うんですよ。うん、逆がね、うん、逆がないというかね、うん、レイナにとってのメガネっ子、メガネっ子なん
で。でも、どっちかって言ったら、レイナにとってジュリが大切なのが圧倒的高かったからね、もう。
高かったの
とね。
ジュリちゃんはあの、夏目ちゃんをかっこいいって言ってたからね。
そうそうそう。ジュリはもうハイペースな感じなので。
うん、
だからやっぱり、こんだけキャラクター出してて、もうちょっと考えれば、一つ一つの関係性でなんかいいドラマが入れれそうなんだよね。そこやっぱもったいないなって、うん、結局その主役級の二人のなんか思いのわーに全部引っ張られるから本当にね、
うん、これはおそらくですねペアリングの問題ですねドラマ作りにおける、
うん、うんうんうん、
つまり最初から決まった、コウスケと、
はいはいはい、
夏目というこのペアリングを以降崩さないんですよね。なのでじゃああそこ飛び乗るのは俺と別のやつとかさ、じゃあ次あそこ行くのは今まで組み合わせのなかったやつとかすれば勝手にドラマ生まれるはずなんですよ。
うんうん、そうだね。
で、そこでいろいろ語れると思うんだよ。実はこうぐらいこうだから、あいつには内緒ね、みたいなことを言えばさ、観客だけは知っているみんなの背景のエピソードみたいのも作れたりして、いいと思うんだけど、
うんうん、
やっぱりこの団地に住んでたこの二人っていうのはちょっとあまりにも特別視したから、
うん、
若干キャラクターとしてみんなが歪んでしまったっていうところがあるのかもしれないね。うんうん、
サハルさんが、やっぱ、メガネっ子のジュリちゃんを推してると思うんですけれども。
あほほ。
なんか、思ったんですけど、今の話のやりとり、今までの聞いてて、なんかこの監督自身がもう、ほんわかしてるメガネっ子みたいなキャラクターに、をすごく作りたがる、逆に、人なのかなと思って。
うん、
なんか、確かに、まあ、いなくても成立はする、キャラになってしまうぐらいの感じだと思うんですよ、今回の存在感としては。でもなんか、例えばペンギンハイウェイの主人公の青山くんの脇にいた男の子とかめっちゃくちゃ存在感あって、やっぱそことのなんかこう、コンビ感みたいなのがすごい出てたから、そこではめっちゃ生きてたし、で日向の青しぐれなんてもう主役の子がほんわかメガネっ子なんで、なんか、多分監督がベースの、今回ベースの二人を置いて、あれいつも入れてるキャラ入れてなかったって言って書いたんじゃないかなぐらいの感じに思いましたね、僕は。
そんな
安易な。
何俺印がないみたいな。
そうですね。なんか、
なんかあの、ジョン・ウーなのにあの、白い鳩飛んでないみたいな。
なんか、そういう感覚的なものを優先させるような、まあ、もともと多分アニメーター 寄りの人だと思うのでっていう、うんうん、その制作の仕方をする人なのかなっていう印象を受けましたね。オールトータルで見て、
うんうんうん、
単純に好きなキャラなんだろうね、
うんうん、
だから僕個人の、まあ、ちょっと邪推だとは思うんですけども、まあ、年齢的にも考えて、まあ、お邪魔女ドレミの葉月ちゃんが好きなんじゃないかなっていう。
あ、そうなんですか？なるほど。
めちゃくちゃ葉月ちゃんみたいじゃない？葉月ちゃんに置き換えても全く同じじゃないっていう。
確かに、
う
ん。
そうなんですね。
私は、ちびまる子ちゃんのたまちゃんだと思ってましたけど。
ああ
まあまあまあ、たまちゃんね。
なんか、
元祖で言えばそっち
かも、ね。一言言う感じもちょうどあんな感じだし。
うんうんうん。
たまちゃんもうちょっと辛辣ですね。
そうですね。
結構、結構ね、グギってね。
グギって。
ああ、でもそうか。マルコ、タマちゃんのこう組み合わせを見れば、
うん、
ちょっと自然なのかもしれないね。
うん
うん、でも、サハルさんが、その、すごい可愛いって、ジュリちゃんに対してメガネをつけてる可愛い優しい女の子を見て、可愛いって思うのは、すごくよくわかるんですよ。うん、キャラクターデザインとか本当良かったんですよ。全キャラが。なんかすごい可愛いし、みんなそれぞれ着てるものも違うから、いろいろこう家庭環境とか境遇も違うんだろうなとか、ランドセルの色も ちゃんと変えてるしとか、いろいろあったので、生かせたらよかったなって思ったっていう感じが強かったですね。
うんうん
うん、もうちょっと他の子の話も見せてよっていうところですよね。
うん。
もうちょっとだけでよからっていう。
うん、そう。ゆずるくんですか、体の大きい、
うん
うん、こうもう観覧車を引っ張るみたいなシーンのところで急にお母さんのコロッケのことを叫んだりしていたんですけど、
うん、
あれももうちょっと振りが欲しかったなとかあなたのこと何も知らなくて本当申し訳ないっていう気持ちになってしまって、
なるほど、
コロッケがお好きなのかな、お母さんはコロッケが得意なのかなとか、すごいなんかもっと描けたのではないかっていう点がいろいろと垣間見えてしまいました、
うん、そうね、大志くんなんてスマブラやりたいだけの子になっちゃったからね
確かに、うん、
それはねある。ただ、うん、まあ、皆さんがね結構引っかかってる怪我のところがあると思うんですよね、
うん、
IT アンダーバー K さんもそうですし、
うん、
まあ、あとヒルアンドンさんもね怪我の描写についてちょっとおっしゃってますよね。リアリティライン気になるっていうところで。
うん、
怪我はね、確かに、
うん、
この手のジュブナイルでは相当珍しいと思うんですよ。血が出るっていうのは。
うんうん、
ジュブナイルって要は安全圏の中で立ち回る冒険が結構メインだと思うんです、基本は。ものすごい危険な目に遭うみたいのも、で命取るぞみたいなね、やつが出てきたりとかさ、そういう目に遭ったとしても、実際は危害を加えられてない。
うんうんうん、
で、最終的に日常に着地するっていう流れだと思うんですよ。これやっぱり確かに血が出るっていうのめちゃくちゃ珍しいと思って、
うんうんうん、
その怪我に関しては確かにリアリティラインうってなるんだけど、でもそれ以外のところのねリアリティラインがね、俺今までにないぐらい非常によくできると思ったんですよ、
うんうんうん、
例えば向こうに飛び移るのどうしようっていう時の、あの重たそうなアンテナうーって持ち上げてよいしょ投げて失敗して、じゃあ次投げたら、はい、天井から貫いて、で、そこにシャーって、ハンドルぶら下げて下ってったら、自分ごとね、建物を崩しながら落ちてっちゃうとか、あとなんか、自販機に入ってるお菓子取りたいけど取れないっていう、あのところとかも、
うん、
なんてよくできてるんだっていうか、これもっと都合よく取れちゃっても、全然怒んないよ、誰もっていう、シーンだと思うんですよ。
うん、
でも、あ、やっぱできない、ここは無理、一旦帰ろう、みたいなね。そういうところはなんかすげえよくできてたなと。ね、キャッチし損ねて、メガネのこうね、一番大きな怪我しちゃうところも、ものすごい重力を感じたしね。
うん、
うん。
あれもっと都合いい感じだったら、ちゃんと手でキャッチして支えてますよ。じゃなくて、その力使って反動で逆側に、逆サイに投げる、みたいなね。
うん、
それぐらいしかできないみたいな、うん、超人間っぽいじゃないですか、
うん、
てかそれによって怪我するっていうリアルさがあるから、
うん、
こ
う
子供向けよりも結構きつめの怖い感じになっちゃってますもんね。
そうね、そうかもしれないね、うん、
怪我の仕方も痛そうな感じだったじゃないですか、
うん、
針金でこう、針金じゃない、鉄筋か、鉄筋、
うん、
露出した鉄筋をぐるるってやるっていう、うん、あれはもう破傷風のワクチン打ってって、うん、 感じになるじゃないですか。
基本そういうものが多い中で、あの水びちゃびちゃあげて、浴びてね、みたいな。
うん。怖い。
海水じゃねえのか。
海水。
ねえ。だからこそ、こう、最後、やっぱり、IT アンダーバー K さんがね、再会した母親が、こんなに濡れて、というセリフだけで、このことを処理してしまうってあるじゃないですか。
うんうん。
なんか、これもやっぱさ、日常に戻ったら、すべてリセットされてるでいいと思うんですよ、やっぱり。
それめちゃくちゃ思ったんだよね。
うん。うん、怪我も治ってて欲しかった。
うん、
そうそう。
うん、それならなんか、うん。それなら、まあ、まずそういう面でも、一安心だし、ね。あと、なんだっけ、最後のカメラで撮った写真がもっと生きると思うんだよね。
そう。それだけを見て、あ、本当にあったんだって見たら共有するで。あったんだ
って終わりでいいのに、あれめっちゃもったいねって思って。
夢だったのかも。だって、みたいな。
で、あれが大事なところから始まった、漂流だったりするし。
そうね。
あ、でも逆に濡れてることしか言ってないから、もしかして毛が治ってたんじゃないですか、実は。
いや、包帯とか巻いてたんで。
巻いてたけど、うん、実は治ってる。
いやいや、それはさすがに、だって見た。
可能性
あ。あなた大丈夫っていうことになるっていうことを心配してるから、有田生家さんは。
あ、濡れてる
から
しか、
うん、言ってない。時間が経ってないから、戻った瞬間にもう行った漂流の層に行った瞬間の状態に戻るっていうのが。
戻るっていう方がいいよね。
一番いいと思うね。
要は、包帯巻いてる時点で心配するじゃんっていう。なってんじゃないかなって思わないから、普通に。子供心配してるから、親って、多分。
そうそう。めちゃめちゃの親しかいなかった。
あ、そうですね。私はもう、ジュリちゃんに、はい、すぐさま病院へって思ってました、
あのシーン
は。
ね、そうそうそう。
ジュリちゃんの親から、親だとしたら大激怒ですよ。
そうそうそうそう。
大丈夫ですか？
これも、邪推なんですけど、そういう体だったんじゃないかなと。要は、リセットされてたんじゃないかなと。
あ、
でも、コンテも書いてそのまま作っちゃったんだけど、だあれは、怪我してないことの再会シーンとして書いてたと。
だから、本人たち的にはやって見えてるけどってことかな。
そうそうそう。けど、最終的には、なんか傷だらけの服とか着てるやつが、なんか繋がり悪くねっつって足しちゃって、じゃあ、これで再会する感じだけど大丈夫って言って、やっちゃって。
後付けってこと。
後付けなんじゃない？どっちかが後付けなんじゃないっていう。
ああ、ビジュアル先行になっちゃった。
そうそうそう。だから本当に怪我してない子供と再会したっていう、ただのシーンだとすれば、全く問題ないシーン
だった。そうね。で、もう声撮っちゃってましたみたいな。
うん。絵だけ変なんですもん。
絵だけ変。そうね。だから、そう、絵だけ変えれば別にいいと思うんだけどね。
子供から見えてる自分はそうだったみたいので、
うん、
親の視点にパッと変わった瞬間、包帯とか何もつけてない、綺麗な子供になってるとかね、
うん。
そういう演出でも別に解決できたような気もしますけど。
そうね。まあでもそれだと多分絵のカット的になんか、逆に、何、チグハグして、バグっちゃうように見えちゃうから、もう、そういうことは多分やらないで、そこを丁寧に描くとこじゃないから、そこみたいな。
わ、うん、かりにくすぎて、作画ミスかって言われて
る。ミスかっていうね。
包帯書き忘れてるみたいな。
結局、どっかでバグるんだけどね。現状だと、
うん
うん。リセット演出で良かった気がしますね。
リセット演出、だからそう、なんか、あれは現実だったみたいなことを、強調したかったのは明日のかもしれないけど、それは最後の写真に集約するだけで本当にめちゃくちゃいい曲だった気がする。
本当にそう。
で、写真の中だけで僕たちだけの思い出になるじゃん。だってそれって。めっちゃジュブナイルとしてもよくね、
う
ん、
いい、いい。そう。それがジュブナイルなの。どっちかっていうとね。そこがないと。
そう。
安全に日常に帰ってくるが、
そう。
結構肝だと思うんですよ、僕。ジュブナイルの中では。
ね。で、僕たちだけが知っている思い出になると。
そうそうそうそう。
うん、
本当にやんちゃしちゃって傷だらけで、満身創痍です。日常に帰ってきましたは、うん、もう、事件だから。
うん、事件ですね。
うん、
確かにな
それはちょっと言いづらいよね。ジュブナイルって感じしないね。
うん、案件です。ヒヤリハットです。
うん、
そう、本当そう。
だからやっぱなんか、ちょっとずつちょっとずつちょっと修正すればすごく良くなる気が本当にするんですよね。
うん。
うん。その絵とか演出は本当にいいので、
うん。
ちょっとだけこう、変えるとか。
うん。
そのあたりっていうと私すごいずっと引っかかっていたのが、
うん、
これ団地が漂流してるじゃないですか、海に流されて。
うん、はいはいはい。
でも他の建物って逆走してるじゃないですか、全部。
ああ。
潮の流れ、この海どうなってるんだってずっと思ってたんですよ。
そっかそっか、そういう意味でも。
普通、うん、普通流されてるってことはみんな同じようにプカプカ同じ方向に、まあある程度バラバラにはなりますけど、なるはずなんですけど、明らかに逆走してるってことはエンジンか何かを積んで、こっち側へってやらない限りは逆走はしないんですよ。しかもあんな近くの船と船がすれ違うみたいな感じで逆走してるんですけど、うん、あれが全部同じ方向に流れてて、しかも団地とは違うスピードで漂流しているとかであれば、この今自分たちが流されている先に何があるんだろうっていう感じにはなるじゃないですか。で、うん、その行き着く先に物の墓場というか、まあ、そういうものがあるっていう、うん、そのまあ思いによってスピードが違うとかいろいろ言い方はできると思うんですけど、
うん、
逆走してる理由はちょっとよくわからなくて、まあ、ずっと
めっちゃ邪推なんですけどいいですか。
はい、
うん、
僕団地の象徴であるのっぽくいるじゃないですか。
うんうん、
あれが僕エンジンだと思ったんですけど、なんか聞いてて。
あ、僕も
そう。そう、だから俺も思いました。今話してて。だから、結局あれは潮がある、潮の流れがあるんじゃなくって、基本的にはあの墓場みたいなのが向かってんだけど、うん、ね、ノッポ君がいて、まだ、この子たちのことがあるから、まあなんなら夏目とのことがあるから、あっちには戻れないっていう、その思い、だ結局思いが動かすみたいなね。
だから他の建物たちも、別に逆走してないんですよ、多分。動いてるのはこっちっていう。だからもともと、
もともとは向かってるからな、あっちにね、全部ね、みたいな。
墓場に向かうために引き寄せられてるプラス、うん、無自覚に進行しているっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん。
で、その推進力でまず行きます。で、象徴するようなね、団地とかを、まあ、その建物を具現化したキャラクターみたいなのが降り立って、その島みたいなのに到着したら、その建物はもういらないものになるわけですよね。
うんうんうん、
それがぷかぷか漂流してるって感じですよね。
うんうんうん、
ああ、なるほど。
そういう、漂流してる。
役目を終えた。
そうそうそう。だから未練がましく自分の建物にずっといるやつだけが、多分あそこで、
うん、
そう、推進力を持ってる。
って気はしますね。
感じなんじゃないかな。
うん、そうですよね、うん。観覧車は同じ方向から来ましたもんね。
うん。
うん、
だからあれじゃない？こっち行こうとかは、意思なんだろうね、やっぱり。
うんうんうん、意思でも行けるって話なんじゃん。
うん。一回離れたのに、ぐって行ったからね。近づいたから。
うんうんうん。気になったのは観覧車の子は誘わないんかいっていうのは気になったんですけど、ね、断られてもなんか一回一緒に行こうとかは言わないんだみたいなのはちょっと気になったんですけど、
ぷかーって終わりましたよ、
うん、あれって
でもなんかそこ結構いろいろこの作品の面白いポイントだなと思ったのは、やっぱりこの忘れたくない場所とかを捨てて、
うん、
大人になんなきゃいけないんだっていうメッセージの作品なんてもいくらでもあるじゃないですか。
うん。
に、一回逆らってみるっていうね。
うん、うん。
夏目が起こした行動とかも違うんです。この思い出の場所を失ったらもうそれは私じゃないんです。うん、ぐらいの気持ちで、もう一回戻っていくんだよね。俺、ここがすげえ面白いと思って。
うんうんうん。
その後、それでも、こことは決別するんだっていうお話は、あ、見たことないなと思って。そういう意味では、やっぱりそのね、もう観覧車のポットでのやつなんて、連れてくわけにはいかないですよ。うん、
ひどいや。
結構いいキャラ
だなと思うんだけど。あんなに協力してる。
じゃあ、レイナちゃんの思い出の場所ということで。
そうなんですよ。もういろいろ葛藤を乗り越えた先でもう別れるってなったんだから。もう今更もう観覧車ちゃんのことは。
ね、まあ、ね、観覧車さん、もともと観覧車さんのね、旅があったって、ラドシネぐらいの気持ちで、うん、みたいなね。
番外編で観覧車の旅みたいなのが、
ね、旅みたいな、ね、
漂流する観覧車みたいな、
うんうん、でもあんなに熱烈に、
ね、漂流する観覧車でさ、漂流するメリーゴーランドと再会してさ、久しぶりっつってみたいなね、そういうノスタルジーみたいな、
ノスタルジーなんないよ、
漂流する遊園地になってくる、
合体して
合体して合体してね、
なんかイチャついた大人たちしか出てこない、やだよ、子供たちの話になんないよそれは。やっぱり、物理的な死を迎えるより先に精神的な死があるみたいのは、すごい面白かったですね。これはやっぱ学校の階段でもなんとなく感じていたことだったんで、これもろに口に出しちゃっていろいろね、やってますけども、この作品は。やっぱり取り壊しが決まってる、もう死ぬんだっていうところで、先にね、気持ちの方で決着をつけなきゃいけないっていう、この感じは、やっぱりいろいろね、今まで、自分が改めて大人になった時訪れた場所が変わっちゃってるっていう時にさ、僕も感じますよ。その時に ああ、ああいうね、墓場に行ってるのかもなって思うとなんかな。なんかなくなっちゃったね、映画館のこととかさ。いろいろそこもノスタルジー感じられていいじゃないですか。
うんうん、
うん、ノスタルジー感じられていいじゃないですか。完全に、たわごとですけどね。年取ったやつのたわごとですけど。まあ、いろいろ思い出詰まってますよね。ただ、ああいう墓場があるんだって見せてくれるのは、プラスな感じがしましたね。
ちょっと銀河鉄道の夜っぽいなと思っていました。
うん、ああ、そうですね。
ああ、
うんうんうんうんうん。
そしたら死んでるのかな、誰か。いやー、
怖い。あ、それはちょっとあれじゃないですか。それはなんか、バレじゃないですか、みたいな。まあ、いや、はい。
あ、なんか、まあ、別にいいんだけど。関係で、うん、最初、のっぽくんをおじいちゃん、これはおじいちゃんの若い頃やで。
ああ、なるほどね。
俺も思った。
ってて。
うん。
でも途中で見てる時に、おかしいな、これは団地そのものだな、みたいな、そういうのを友達と言い合いながら見てました。
そうなんだよ。なんか、おじいちゃんそのものを見つめるシーンとか言ってて、え？
そうね。
お前じゃねえの？あそこでびっくりしました。
うん、
そうね。
いや、なんか、やすしいもん、ジブリ映画に出てくるぐらいの存在感じゃないですか、あの人。なんか、そこの、なんか、こう、団地とのなんか、エピソードを僕的にはもうちょっと見たかったなっていうのはありました。
うん。
やすじいとかだしね。
そうね。だってなんなら、団地よ、お前やすじのが長い子付き合ってるのではないのか、みたいな。
そうそうそう。
そうね、確かにな
確かに。
団地が見とれよ、みたいな。
そうね。いや、でも、まあ、だから逆に言ったら、そういういろいろ、なんかね、見せれるような種はいっぱいあるんだなっていうのをね、
うん、
思ったりしてね。まあ、あとほんとに、しょうもない話ですけど、この、やっぱ漂流団地っていうね、タイトルが、やっぱ漂流教室をね、はい、梅津和夫さんのね、思い浮かべてしまうわけですけども、まあ、だから、砂漠じゃなくて海に真逆にしたんだな、みたいな感じでしたけども、到着するところは。だから、これは絶対途中でなんかやばい、なんか海からのモンスターと戦うんじゃないかってずっと思ってましたけどね。出てこなかったんですね。
そう。
さっき、ちびまる子ちゃんの話がちょっと出たじゃないですか。うん、すごい、ついでの話なんですけど、おじいちゃんの、声優さんをやってる島田敏さんは、うんうん、ちびまる子ちゃんのおじいちゃんをやってらっしゃる方で、みたいですね。はい。おじいちゃんつながりで。
トモゾーだったんだ。
トモゾ
ー。
トモゾーって名前にしてくれればよかったのに。
ねえ。もっとトモゾー寄せてもいいんじゃないかぐらい、あれぐらいのキャラ
で。しかもさ、なんかさ、ヤスジだからヤスジみたいなさ、名前じゃん。お母さんもヤスコって言って干渉すんだよ。頭の中で。
はいはいはい。
ヤスヤスが。別、友蔵でいいじゃん、だから
って言って。うん、それは違うキャラになっちゃう。
コミカルになっちゃうの、すごい。
いやー。
この多分団地はどっかモデルがあるとは思うんですけど、最初に鴨宮団地って言ったじゃないですか。で、私巻き戻しちゃって、鴨宮って言ったと思って、鴨宮って小田原に地名があるんですよ。ちゃんと字幕も鴨、カモ、鳥のカモで、うん、ひらがなのので、宮だったんですけど、まあ、小田原の地名は、カモの、ひらがなののは入らないけど、カモの宮って読むんですよ。
うん、
まあ、カモの宮団地はないんですけど、だから、ちょっと親近感がそこでグッて、はい、はい、感じたんで、結構真剣に見ちゃったっていうところがありますね。
まあまあ、
いいじゃない
ですか。そっちの方の可能性あるよね、全然。
うん。
なんか、鴨宮団地っていうのはあるらしいって今調べました。
あ、じゃあそういう、あれ
埼玉の鴨宮って、漢字は違うけど。
あー、ぽいわ。
ぽいわ。
ぽいわ。
埼玉っぽい
ってこと。いや、埼玉
埼玉っぽいってこと。
調べたことはないですけど、埼玉って多分、日本で一番団地多いですよ、多分。
本当か
まあ、
まあでも確かに、
言われたら、
ベッドタウンとしてね。
そう、そうかもって思うよね。都心のベッドタウンだから、それはそうかとも言える。
そうです、そうです。
そう。最強線に乗って、団地の人たちがどんどん都心に来るみたいなね。
うん。うんうん、そっか。なんか、即座に否定してしまったけど、なくはない話ですね。
うん、うん。
団地っていうのは何ですか？同じような間取りのが全部ずらっと並んでるのを指すんですか？
いや。そういうことじゃない。それだったらもうマンションとかも入っちゃうんですけど。
マンションでも間取りは違います。フロアには。
中には一緒のもあるじゃないですか。
うん、まあ、うん、ほとんど。
アメリカとかで言うプロジェクトとかに近いですよね。
まあでもそれもよく伝わらないかもしれないけど。
工場に働く人たちをまとめて。
うん、そう。
同じ職場の人たちが
住んでるけどみたいな感じ。
なんか、 結構ね、やっぱ普通のマンションと違って、普通のマンションとかだと似てるやつでも1棟2棟3棟ぐらいだけど、団地っていうともう同じようなサイズ感のあのマンションみたいなやつが10棟とかね、下手したら20棟とかね、そういう集まっていて、うん、こう工業団地とかだったら工業が栄えるとこだからそこで働く人をみんなあれするみたいな、うんうん、感じですね。うん
うん
で、そういう風にいっぱいあるから、例えば団地内にちっちゃい商店があったりとかね、みたいなぐらいの。
面白い。
そうそう。だから地域なんですよね、団地ってもはやね。一個の、建物とかより。
そうなんです、
う
ん。
ここにマンション建てちゃいましょうっていうよりは、ここにこの会社とこの工場があるから、その人たちのためにここに住むところをいっぱい作っておきましょう、みたいな、うん、ああいうのは古い団地のイメージですね。
だから、そうですね。都市計画の一つとして、区画としてあるという感じですね。
で特に戦後にバーッと増えたっていうこともあって、うんうん、やっぱ、なんだっけ、60年前とか言ってましたっけ、今回の番組。
うんうんうん、
その頃が一番作られていて、今はほとんど取り壊されちゃってるっていうのが団地ですね。うん、だから団地、うんうん、きっと好きな人もいますよね、探検というか。うん、そう
団地愛好家みたいな方は、未だに、うん、まだ残っている団地を巡って、いろいろやってらっしゃいますね。
うん
うん
団地の作り面白いなと思って階段1個上がったら右と左にお家があってもう一周ぐるって階段上がったらまた右と左にお家があるって、うん、なんかすごい面白い、うん、ちょっと上がる階段間違えちゃったら一回降りて移動
するいやもうそうですよ、
うん、
そうです
結構大変
違うお家に入っちゃうこともきっとあったんだろうなって感じで、
う
ん、
僕、
まあ、ああいうタイプもあるし、はい、もちろん廊下でバーってあるところもあるし団地
あ
そう、
うん
で、ちなみに なんだっけ、僕がですね、最初のオープニングで言った、ね、肉実の竹木さんが住んでて、演劇の場所にもしてた団地は、これと同じタイプでした。
会場間違えたら違う家に入っちゃう。
そうそうそう。
あれ、ここで
元々。友達の家だと思ってチャイムをして出てこないなーっつってやってたら違う建物だったっていう隣だったみたいな。
しかもね、そう、同じ棟がいっぱい並んでるから、そもそも建物自体も隣だったりするっていう。大変ですよ、これ。
確かに。郵便物。
で、南郷島とかね、そうそう、ちゃんと覚えとかないとみたいな。
うん、
結構老朽化してるから番号とか削れてたりとかあるんですよね。
ありえそうですね。
塔がたくさんあるから南郷塔ってね削れちゃうともう分かんなくなっちゃう、うん、駐車場を探し出すより難しい
結構私この映画怖くて怖いところがちょこちょこあるなみたいな印象でその、
うん、
なんか落下するシーンあるじゃないですか最初とまあそのジュリーちゃんのシーンとかだった、うん、なんかそこの落下する瞬間にまあ現実でもそうだと思うんですけどこう一瞬時が止まってなんかあみたいな瞬間、
うんうん、
結構私現実でも感じるんですけど、あ、食器落っことしちゃった瞬間とかなんかそういうの。なんかそれがすごい、あ、わかるみたいな、そういうのわかるし、怖いなっていう風に感じたし、あとのっぽくんの初登場シーンは私結構怖くて。
うん、完全にホラーの演出
でしたね。なんでこんなことすんなと思って。
ちょっと
怖かった。
僕興奮しましたもん。あ、ジュブナイルホラー始まったよって。
ね。
そっち
に。
うんうん、
いやいや。そしたら違ったもんね。あ、学校の階段2の吉尾だって思った、ね。
まあよくわかんないけど、
そう
なん
だね。
セーターも完全に一緒だし。
大きいから、うんうん、一瞬大人にも見えるしね、みたいな。
見えるしね。
うん。
あ、でも時代とは全然違うんですね。
そうだね。そうするとなんだっけ、漂流教室でもね、いるよね、確かね。悪い、大人がね。みたいな。
あ、そうね。
うん
大きいにしては短パンがピチッと短いから、なんか昔の子っぽいんですよね。
確かに、ドラえもんのキャラっぽいなって。
伸びたっぽい格好をしてる。
あ、伸びたっぽい。
だからできた頃の子供がなのかなみたいな。
いやー、これ学校階段2の吉尾ですよ。
それは、わからない。
わからない。
そうでしょう。
吉尾ですよ。で、存在感的には、学校の階段3ですよね。
まあ分からないんだけど、そうなんでしょう。もう
ああ、もう日がたけるがやってたやつ
ですよ。さんがそういう、そう
なんでもかんでもね、繋げたくなる感じはありますけど、はい。世代も近いんでね。
まあまああるんじゃないですか、そういう。
はい。影響されてないことはないだろうな、と。
うん、うん、そうそう。
とは感じますね。
うん。
そして、ホラーじゃないっていうね。お化け団地とかあんだけ言っといて、
うんうん、
あ、ホラーになんないんだっていう。感じで、俺逆に怖くなさすぎて、拍子抜けしたっていう。
あれ
なるほどね。 そうだよね。やっぱり。
っぽいみたいなことも言ってた
そうね。
すいません。
何回も出すけどね、漂流教室のイメージもつくから、絶対怖いと思うんだよな、みたいな。
うん。
うん。
いや、怖くなかった。ですけどね、あの海の底の謎の砂とかも、ゾワってなりました。
うん。
もう何度もなんです
か。これに食べられると、なんか、シワシワって。
クラーケンみたいな。
ムニキスみたいな感じかね。
うん、
まあちょっと、ね、そうするとネバーエンディングストーリーみたいなね、感じ。
いろいろあるな。
いろいろある。
恐竜だっけな。ぬいぐるみを見つけた、
う
ん、あのデパートもかなり雰囲気ありますもん。
うん。あれちょっと、うん、
あの恐竜が絶対巨大化して乗せてくれると思ってたのに、あの出番がなくて。
それも見たいな。
すごい残念でした、
うん。あのぬいぐるみはやっぱり二人で会話する時の小道具みたいなのでちょっと終わっちゃったもんな。
うんうん、大きくなって
プカプカ浮
いたっていいんですよね。
そうですよね。最後乗せてくれるかと思ったんですけど。
いや、いろいろ改変頭の中でしたくなるっていう作品はね、うん、いい作品ってことです。これをこうしたらいいのにっていっぱい思い浮かぶっていうのはね、とってもいい作品ってことですんで、こう皆さんぜひね、自分の中のね、ベスト雨を告げる漂流団地をね、頭の中で作っていただければ、楽しめると思います、
うん、
より、
うん。
はい。という感じでね、ぜひ、よろしくお願いします。ということでですね、次回募集するミニお題トーク、こちらはですね、まあ、今回もいろいろ登場しましたけれども、やはり映画にはよく出てくる、あれをね、皆さんから募集したいと思います。それは、お風呂、トイレ、映画。ね、皆さんも好きなね、お風呂、トイレ、あると思うんです。これは雨を告げる漂流団地で言うならば、あれは風呂桶なんですか？イカダを作ったのは何でしょう？
風呂桶で。
ね。風呂桶でイカダを作るみたいなね。いや、ああいうのもかなりフレッシュでしたよ。
うん。
うん。
ああいうのも非常に良かったし。まあ、皆さんの好きなね、お風呂ってあると思うんです。あるいはトイレ。ね。アクション映画だったら粉々に砕け散るいいトイレいっぱいありますよ。
あ、
そういうのもね。
あった。
ありますね。皆さん好きなところあるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ、お風呂、トイレ映画、教えてください。そして、さらに、次回も必見配信オリジナルやります。はい、そちらの作品は、ネットフリックスで配信されております。インフィニティ、無限を旅する。こちらを見ていきましょう。
うん。
これなんとね、科学ドキュメンタリーだということです。
うん。
うん。なので、ちょっと我々の話もどう展開してくるのか全く読めないんですけど、これがね、ガールさん気になったということで、ドイラジっぽいんじゃないかということでね、おすすめしておりましたんで。
先週やった、あれですね、スーパー30はゼロの概念が生まれたインドの映画でしたけど、次は無限なんですね。
ああ。
面白い。次になっている。
ねえ、話しましたもんね、その話もね。
はい。
うん、
楽しくお話ししました。
はい。皆さん感想お待ちしております。ということでじゃあ、エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ガーラです。また29歳のチルにクチルさんにお呼ばれしました。
うん、
はい、コブラッカイ、ネットフリックスの、はい、あのオリジナルドラマのコブラッカイのシーズン、今一番新しいやつは5かな、についてと、あとあの、これもネットフリックスのオリジナルアニメシリーズですね、あのゲーム原作のサイバーパンクエッジランナーズについて語ってると思いますので、はい、ぜひ聞いてください。
はい、
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで開催しています。次回の開催日は、もう間もなくです。10月の22日土曜日18時夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館ではバッドガイズを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されているインフィニティ無限を旅するを鑑賞していきます。ドイラジは は YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切り10月の21日です。次週予告、何かおしゃべりしてから急げ映画館ではバッドガイズやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、おたつと
おまけと
はたと
ざっくりスナイダーと
NBK と
タンタンでした。
またねー。
またねー。
またねー。